はい、皆さんこんにちは。はい、ではですね、今日は東連のですね、解説講義の方をしていきたいと思います。ではですね、早速いつも通りですね、理論の方から見ていきたいと思いますので、第1問いきましょう。まず第1問がですね、税効果会計ですね、税効果基準からの問題となっております。まずは括弧1番の空所補充問題ですね、こちらになりますけれども、これは2つ入ってほしいですよね。 A と B、配分対応というところが入りますので、税効果会計、税効果基準における税効果の目的ですよね、このところの穴埋め空所補充問題ということになっております。税効果の目的に関しましては、この基準のですね、穴埋め対策として、押さえてもらっているところ以外にもですね、どっちかといえば学問的なアプローチとして、資産負債中心感とか収益費用中心感、それぞれのアプローチにおけるですね、税効果の目的というものもあります。ですから必ずですね、例えば資産負債アプローチにおける税効果の目的はとかですね、収益アプローチないしは収益費用中心感における税効果の目的は何ですかという形で、問われた場合にはですね、しかるべきところを、それはそれで回答しなければいけないというところがありますので、税効果の目的といってもですね、いろいろあるというところがこれ特徴ですから、必ず基準で、どう言われているのか、基準で言われているのはもうこの今回問題に、書いているこれが税効果の目的として基準が挙げている内容です。この基準ベースでの目的に関しましては、どっちかといえばやはり、空所補充問題なんかで問われる可能性が高いんじゃないかなって思われるところですけれども、先ほど言った、収益アプローチとか資産負債アプローチにおける目的感というのは、論述で書かせる傾向もあると思いますので、必ずそこは、論述で書けるようにしておいていただければと思います。基本論点に、入ってますからね。はい、で今度括弧2番に行きましょう。こちらも名前ですね。これは書けてほしいですね。一次歳が、いつも、皆さんがやってる、把握している際は一次歳ですけれども、今回は期間歳という言葉が入ります。今回は字数が、ちゃんと4文字で書かなければいけないというところです。はい、あとは括弧3番です。一次債ではないが、一次債と同様の効果を持つもの。これもできてほしいですね。この話なんかはもう通常期にしている話ですから、ここは選択が、5つありますから、ちょっと迷うところあるかもしれませんけれども、これは普段やっている例えば計算の知識なんかを考えれば、一次債ではないって言ってるわけですからね。一次債ではないけれども、一次債と、それに準ずるものっていうことなわけですから、そうするとこれは うしかないかなというところがね、これはわかるかなと思いますんで、繰り越し欠損金ということになります。この欠損金というのはね、繰り越せるんですよみたいな話はもうしてるかと思うんですけれども、欠損金ですね、これが一次債と同様の効果を持つものということになります。はい、であとは今度括弧4番に行きますけれども、この括弧4番も括弧4番の中でいろんなことを盛りだくさん聞いてるんですけれども、ただ聞いてる内容、それぞれの内容っていうのはそんなに難しいものじゃありませんから、資産負債法から適用税率、資産性負債性ってところですからね、今回はちゃんとこれ資産性負債性について述べなさいって問題ですから、ちゃんと結論の資産性が認められますよ、ありますよとか、負債性がありますよっていう結論もしっかりと書くようにしてくださいね。はい、税率に関しては将来施行されるべき税率っていうところはある程度別解もありますんで、その別解も参考に、していただければと思います。はい、で今度問いの2番に行きます。で問いの2番も、税効果の、問題ですね。こちらの空所補充問題ということなんですが、国の税金さんの回収可能性の判断ということで、皆さんにはテキストベースでは覚えてもらっているところあるかと思いますけれども、あの文章自体は基準の文章を若干加工しているというところですね。全部じゃないんですけれども、多少加工しているところがあります。というのもやはり基準の文章は若干難しい言い方をしてたりするんで、それを若干加工しているところはあるんですが、テキストベースの内容をしっかりと抑えていただくことができていれば、今回の問題もですね、それに対しては対応できるかなというふうには思うんですよね。はい、ですからですね、こちらは、直前テキストで見ていきましょうか。直前テキストで言うと、はい、72ページですね。はい、72ページに直前テキスト特殊論点の1個目として税効果ありますけれども、そこのうちの国の税金資産の回収可能性に関する判断基準というところあるかと思います。これ基本論点です。ですから ここをですね、しっかりと押さえていただければ、少なくとも丸4番までは入ってもおかしくないよねというところになります。 覚えていたとしても、そもそも論として、まあ、一次歳と加減算前課税取得っていう言葉なんかはね、長いですし、まあ、当の字が抜けてしまったりとかね、まあ、当の字、まあ、欠損金なんかを含みますからね、当は入るんですけれども、そういうところで失点するっていう可能性あるかもしれませんけれども、まあね、当然入ってもおかしくない。で、丸5番のところは、まあ、文脈からなんとか判断できないかな、できるかなっていう気はしてます。減価償却ですね。ここ自体を当然ね、テキストなんかで対策していなくても、まあ、文脈のところからなんとか、まあ、減価償却って言葉はね、償却資産の話をしてるわけですし、まあ、これはまあ、入れることができてもいいのかなっていう気はしてますけれどもね。ただまあ、これ今回5箇所ね、ありますけれども、まあ、最低4箇所は本試験だったらば拾ってほしいかなという問題になってくるかと思います。タックスプランニングのところは、中黒のところはね、黒い点ね、タックス点っていう点のところはまあなくてもですね、そこはまあそこまではシビアに見られないと思いますんで、まあ、タックスプランニングって普通に書いていただいても、それは丸になるかなと思います。はい。で、まあ、一応これ今回ね、原文ベースで出していますんで、ちょっとまあ難しい言葉なんかもね、入ってましたよね。税務上の欠損金のまあ繰り戻し、繰り越しが認められる期間ですよって書いてますね。まあ、この辺なんかはね、将来減算一次差異の対象年度を含む期間にって形で、タックのテキストの方は置き換えているわけでしたよね。ですけれども、今回はまあ繰り越し。まあ、通常期には繰り越し欠損金って話なんかはしましたけれども、実はこの欠損っていうのはね、繰り戻すっていうこともできたりするんですね。例えば、前期が黒字で、当期が赤字になっちゃったっていうケースですね。その場合に、今回のまあ欠損分ですね、当期のまあ欠損マイナス分を前期のプラス分とこう打ち消すみたいな形で還付をしてもらうっていうケースなんかもあるんで、実は繰り戻しっていうものもあったりするんですけれども、まあ、どっちかって言えばメジャーなっていうか、メジャーな方はまあ繰り越し欠損金って言葉がね、一番まあ有名なところですね。はい。で、まあ、穴埋めのところをですね、入れるっていう意味では、中身そのものがね、細かいところが若干読めないところがあったとしてもですね、今回の5つの5箇所のところはですね、まあ、ほとんど埋めることができたんじゃないかなと思います。はい。で、あとは、今回、問いの3番ですね。問いの3番で、これが、まあ、直前対策テキストのところで、まあ、対策をね、した、区分の話になりますので、これ、まあ、実際本試験出た場合には、結構ね、書けない方も多いんじゃないかなと思いますから、まあ、これは今回ね、最悪書けなくても、しょうがなかったのかなという気はしてます。で、講義のところでも言ったと思うんですけど、これ全部思うのきつければ、最低限ね、ちょっと覚えて、もし覚えれそうな方が覚えるとした場合ですね、1行目の後半、これ真ん中ら辺ですかね、1年以内に解消される一次再当について、1年以内にキャッシュフローは生じないんですよってところですね。まあ、ここだけでも書くことができれば十分な加点が狙えますので、そこだけでもですね、ぜひ、ちょっとよろしければですね、押さえてみてほしいかなというふうに思います。はい。もちろんね、優先順位としては、この一番最後の問いの3番以外のところですね、のところはもう絶対に入らなければいけません。できなければいけないかなっていうところが多いんで、他のところで間違った方、ね、暗記がまだ十分じゃないっていう場合は、そっちの暗記をもう最優先でもちろん押さえてください。で、その問いの2番までをしっかりともうできてるって方はですね、ぜひ問いの3番もプラスアルファで押さえていただければと思います。はい。多分これ第1問ボーダーライン結構高くなると思います。本試験これが出てたら20点は絶対超えるかなと思いますので、ね、20点ちょっとプラスアルファぐらいいかないと、ね、ボーダーライン乗っかってこないかなっていうね、そういう問題かと思います。はい。で、今度第2問に行きましょう。第2問が対象給付ですね。で、まず対象給付、問いの1番ですけれども、対象給付の性格というところなんで、まあ、今回ね、回答用紙が、まあ、2行ですかね、与えられていて、で、対象給付の性格についてどのように考えているのかを述べなさいって書いてますんで、単純に賃金は飛ばない説っていう言葉、一言だけで終わらしちゃうと、それはね、さすがに満点もらえないと思います。ちゃんと労働の対価として支払われる賃金の後払いですよって言葉を入れてください。で、その上でプラスアルファで賃金後払い説ですね。例えば、労働の対価として支払われる賃金の後払いという賃金後払い説の考え方に、まあ、立ってますよとかですね、賃金後払い説っていうこの単語を、まあ、カッコで入れてあげるとかですね。そういうふうに肉付けとして、プラスアルファとして入れるのはもちろん全然いいんですけれども、賃金後払い説だけだとね、ちょっとまあ、どうかなという気がします。まあ、どういう説ですかって単語、 的にね、単語で聞かれたんだったらばいいですよ。いいですけれども、今回の出し方、まあ行数とか、まあ、問題の問い方から考えれば、ちゃんと文章として内容を述べてあげるっていうのがベストですよね。はい。で、今度問いの2番ですね。問いの2番の、まず括弧1番ですけれども、ここはまあ基準がしっかりと、まあ、暗記ね、できてるかどうか、まあ、これ仕分けなんかをちゃんと追ってね、見ていったところになりますんで、まあ、その仕分けをちゃんとイメージしながら、理解できていれば、ここはもう入るかなと思いますし、ここはもう記号選択じゃなくてもね、ちゃんとその他の包括利益、累計額っていうところは、まあ、入れなければね、いけないところになりますね。はい。で、今度括弧2番ですが、まあ、括弧2番は、これはまあ、退職給付の問題ね、出すと、大体まあ例年、ここは聞いてます。まだ退職給付で連結の取り扱いは聞かれた実績がありませんし、まあそろそろね、聞かれてもおかしくないところにはなってきてますし、ただまあ例年これ出してはいるんですけれども、まあよく書けてるかなっていう印象をね、受ける論点ではありますから、まあここはぜひ書けてないかなって方はね、しっかりと暗記の方をしておいてほしいかなというところですね。まあ、やっちゃいがちなミスとしては逆に書いちゃう。積立超過の時に資産とかね、積立不足なのに負債とか、そうなっちゃうともう罰になっちゃいますし、あとは前払い年金費用っていうところ、括弧ですね。ここをもし書くんだったらば、前払い年金資産って書きがちなんで、そこのところもね、ぜひ注意していただければと思います。はい。で、あとは、括弧3番ですね。括弧3番。これはまあ、もう、ね、基本中の基本というところで、まあ、本当に初学者コースの、ね、ミニテストなんかでも出るような内容なんで、ここはぜひできて、まあ、いかなければいけないと。で、唯一ね、ちょっと言っとくと、2行目ですね、2行目のところの、一般の資産と同様に企業の貸借対照表に計上することには問題がありって書いてますよね。で、厳しい採点だと、この問題がありっていうところが入ってないと、減点っていう可能性もあります。で、減点されても文句言えないと思いますんで、ここのところはちゃんと BS 計上することはダメなんですよっていうことをちゃんと言った上で、ね、かえって財務諸表の利用者に誤解を与えますよっていう形で流してほしいんですね。要は何が言ったかっていうと、よくある間違いとしては、ね、まあ、間違いじゃないんですけど、ちょっと言葉足らずかなっていうところとしては、一般の資産と同様に企業の BS に計上すると、財務諸表利用者に誤解を与えるため、って書いちゃうんですね。そうするとその問題がありますよっていうところが抜けてしまってるんで、まあそこはね、汲み取ってくれよって書いてる側は思うんですけれども、まあやっぱり基準に準拠して、こういうまあ本当基礎中の基礎論点ですから、こういうところっていうのは極力ね、そういうキーワードなんかが抜けてしまうと、もしかしたら厳しい採点だと減点って可能性もありますんで、ここは一応問題がありっていうところもね、ちゃんと入っているかどうかっていうところもちょっと詰めて確認の方をしておいてほしいかなと思いますね。まあ、超重要キーワードってわけじゃないんでね、これがまあできなければ、多少減点されてもね、合格点は取れるかなと思うんですけれども、ぜひ皆さんとしてはね、確実性を持ってほしいんで、この問題がありってところも入れてほしいかなと思います。はい。あとは、括弧4番に行きますと、括弧4番が事例問題になってますね。で、今回は、これは一時金制度だけを採用している会社っていう、まあ、前提で、まあ、普通に仕分けをすればいいです。利息費用、勤務費用とか与えられてますし、それを持って計算したりとか、あとは、まあ、一時金ですか、の支給なんかもありますんで、まあ、その辺はね、いつもの計算と同じですよね。はい。で、そうすると、これ計算していくと、数理差異が40出るというところまでは、まあ、出ると思います。で、あとはこの40について、どういう仕分けをするかって話でしたよね。で、今回は、まあ、連結の話を、まあ、これ聞いてますんで、まあ、一緒にね、仕分けなんかも見ていきましたし、テキストにも仕分け載ってたと思うんですけれども、今回ちょっと難しいのは、税効果、これが適用することを前提としちゃってるんですね。ただ、これもですね、まあ、起点聞かせるっていうか、これ本質はその他有価証券と同じですよっていう話なんかしましたよね。で、そうすると、これ今回ですね、回答への道に仕分け載ってるんですけれども、回答への道の仕分けのところの、丸3番の仕分けですね。貸し方対象給付にかかる負債40。で、まあ、節税問題なんかだったらば、まあ、税効果ね、適用しないっていう前提なんで、借り方は調整額40って形なんですけれども、今回は税効果を適用しますんで、今回ね、30% の税率なんで、ここのところを、ね、その他有価証券と同じように、国延税金資産と調整額のところを、まあ、ね、3対7で分けてあげるっていう形になっていきます。ですから、今回は40のうち、 まあ、7割相当ですねの金額が、まあ、28ですから、これが対象給付にかかる調整額という形になりますんで、ね、おが正解ということになりますね。はい、まあ、ここのところが、まあ、強いて言えばね、ちょっとまあまあまあ、あの税効果のところが絡んでるんで、ちょっと意地悪だなっていうところありますけれども、まあ、ただね、その対価消費と同じだよねってことが、まあ、さえ分かればですね、まあ、仕分け自体はもう学習してますんで、多分本試験の時期になっていると、ここはもう合わせないといけないかなというレベルかなと思いますんでね、まあ、このおっていうところも正解しててほしいかなというところになります。で、今度問いの3番ですね。はい、合理的に見込まれる退職給付の変動要因を考慮する理由というところになりますけれども、まあ、これはね、昇給なんか、ね、予想される昇給なんかを考慮して将来キャッシュアウトフローを見積もるんだっていうところでしたよね。はい、でここのところは、まあ、理論としても学習はしてるんですけれども、ただ書きなさいっていうところでね、応用論点ですし、満点回答っていうところは意外とこれは難しいかなというところになりますんで、まあ、少なくとも半分ぐらいですね。はい、半分ぐらい、まあ、これは、まあ、なんとかね、例えば1行目の後半の現時点での対象給付の支払い額のみに基づいて、ね、将来キャッシュアウトフローを見積もってしまったら実態がね表せないよというふうに書くだけとかですね、それだけでも加点を狙えますんで、もし本当にこれも全部暗記するのちょっとしんどいなという方はですね、今言った、ね、現時点の対象給付の支払い額だけでね、将来の対象給付の額を見積もることは実態が表さないんですよっていうところだけでもね、なんとか覚えて本試験会場行ってほしいかなと思います。そうすればなんとか合格するためのね、戦えるだけの点数は取れますからね。はい、で今度問いの4番です。で問いの4番もこれ多分ね、勉強してる方ほどというか、いっぱいこう知識がある方ほど迷っちゃう可能性はあるんですけど、これ回答を見ると、あ、これでいいんだという形だと思うんですね。退職給付の債務の計算に用いる利率が、ね、安全性の高い債券の利回りである理由というところですね。要はまあ無リスクの利率ということなんですけれども、はい、で答えとしては、ね、純粋に、まあ、これ信用リスクは反映させませんからね、貨幣の時間価値のみを純粋に計算に反映させるためですよというところになります、ね、まさに貨幣の時間価値だけを反映したいので、信用リスクフリーレートに近い安全性、まあ、フリーレートですから、リスクフリーですからね、無リスクって意味ですよ、安全性の高い債券の利回りを基礎として計算するんだというところになります。でこれですね、もし迷うとした場合、これね、除去債務の知識が邪魔をする可能性があるんですね。っていうのもこれですね、直前対策テキストになるんですけれども、64ページ、ちょっと見てほしいんですね、ある方は、テキスト見れる方はね、直前対策テキストの64ページ、そこに、割引現在価値の算定に用いる割引率として、無リスクの割引率が採用される理由という論点があったと思います。で、これって今回の問題と、まあ、広く捉えれば同じだよねというふうに見ることもできるわけですよね。そうすると、今回の回答として、例えば64ページに書いてるような ① ② ③ っていうね、内容を書いても、じゃあ絶対ダメなんですかってなってくると、まあ内容的に桁、あの、なんですか、トンチンカンではないです、もちろん。はい、もちろん。ただしやはりね、前提と大前提として今回は退職給付の問題なんですよ。ですから、退職給付に基づいた回答を今回ね、求めていますんで、そもそも論としてなんですけれども、直的の64ページであった、負債のパラドックスとかって話とかあったじゃないですか。で、あれっていうのは、あくまでも資産除去債務基準の中での議論です。でもっと言うと、あの議論、このね、64ページのね、プラスアルファのところって、タイトルこそ無リスクの利率が採用される理由って書いてるんで、一見すると今回の問題と同じじゃないかって思うかもしれないですけども、実はこの64ページの論点っていうのは、要は信用リスクを用いるのか無リスクの利率を用いるのかっていう議論の中での、展開の中での、まあこの結論というかね、理由なんですよね、この ① ② ③ っていうのは。なので、この64ページのこの ① ② ③ を書かせる場面っていうのは、まず大前提として資産除去債務基準っていうことが普通は言えます。まあ、負債のパラドックスっていう話はね、負債会計っていうその前、大きな括りの中でも出ますよ。本試験見ましたよね。出ますけれども、基本的にこの ① ② ③ っていうのは資産除去債務基準っていうその出題の中での柱の一個なんですよね。 でプラスその資産熟成基準の中では使う利率について無リスクにしますか、それとも負債会計なんで信用リスクを反映するっていうアイデアもありますよねっていう議論、2つの議論があって、その中でまあ信用リスクを用いてしまうとこんなねデメリットもありますよねみたいな、そういう話なんですよね。そういう中で展開されてる理由なので、もしここを聞くならば、ね、まず資産熟成基準であること、そしてその2つのね信用リスクを使うのか無リスクを使うのかみたいな、そういう議論の中で出題される、そういう展開を伏線として問題に、ね、出した上で聞いてくるとか、あとはまあこれも言ったら、ね、身も蓋もないかもしれませんけど、回答スペースがそもそも今回1行しかないのに64ページのところを書かすわけはないわけですね。まあその回答のスペースの観点からしても、なので、まあ、それを全体で考えていくと、今回聞きたいのっていうのは、あくまでもその貨幣の時間価値だけをね、まあ反映するっていうところで、無リスクを使うんだっていうところを書いてもらうということになります。はい。なので、まあ、ここのところはね、ちょっと考えすぎちゃって、ちょっと間違ってしまうって可能性はあると思いますし、聞かれ方がね、ちょっと難しいっちゃ難しいと思いますから、意外とここのところは空白にしてしまったとか、ちょっと別のことをね、書いてしまったって方もいるかなっていうところで、ここの失点はやむなしかなというところになります。ただ一応、これ今回ね、対象給付の基準の中では、なんで安全性の高い債券の利回りを使うんですかっていう議論が一応あって、そこの中でね、この貨幣の時間価値、これをまあ反映するために無リスクを使う、無リスクのものをね使うんですよっていう話をまあ展開しているので、まあもし同じような問題で出た時にはですね、ここのところをまあ回答していただければ結構ということになります。はい。ということで、この第2問なんですけれども、今回ですね、まあ一番最後の問題っていうのは、まあ初見っていうことを考えると、なかなかね意外と難しい問題だったかなと思いますし、あとは問いの3番、これも完全回答っていうのは結構難しいかなというふうに思います。ただそれ以外ですね、問いの1番2番っていうところに関して言うと、まあ本試験の時期ということを考慮するとできてほしいっていうね問題になってくるかなと思いますんで、まあ全体で考えていくと、やはりこれも20点前後ぐらいを推移する問題なのかなというふうに思いますから、まあ大体ボーダーラインの目安としては、やはりね20点前後と、もしかしたら20点乗ってくるというような位置づけで見といた方がいいかなというふうに思います。はい。ではですね、理論につきましては以上というふうにしたいと思います。はい。ではですね、最後計算なんですが、まあ、計算もですね、内容的にまあ部分部分でね、ちょっと難しいというか考えるところはあったかと思うんですけど、今回ね、配点箇所が意外と甘いかなという気がしてて、結果的にね、結構点数が伸びてくるのかなっていう気はしてるんですよね。要は間違えそうなところに点数が振られてないっていうね、今回問題かなという気がするんですけど、まずですね、今回、決算整理の中の受取手形売掛金に関する事項、この括弧1番ですね、これがまあまず1個ちょっと引っかかりやすいかなと思うんですけど、実はこのね、表、あのこの2の括弧1番って金額はまあ書いてますけど、これ本試験の問題の表現なんですよ。で、結構分かりにくかったと思うんですけど、特に売上代金では、このね、売上取引では税込み代金の半額を前受けしてますよっていうところの読み取りっていうのが、これね、一回本試験出た時に結構間違ってる方が多かったです。そうすると、当然これ売掛金とか、なんだろうな、前置き金とかか、その辺っていうのが結構ですね、現金なんかも含めて、なんか連鎖的に間違っちゃうみたいなケースがあったんですけれども、ですね、今回の問題ですね、まずシチュエーションですね、ちょっとこちら書いたんですが、まず前提として、今回の売上取引ってこれですからね、税込み代金として4400の売上取引をまあしてましたよっていう、そういう前提のお話なんですね。で、そのうち、今回この売上取引では、税込み代金の半額を前受けしてますよ。なんか結構多かったのが、以前ね、今回帳簿価格が2200って書いてるんで、なんかこの金額に引っ張られちゃって、この金額の半額みたいな感じになっちゃってる方がいらっしゃって、そうするとなんかね、つじつまが合わなくなっちゃいますから、あくまでも売上取引では税込み代金の半額をって書いてますんで、この取引の半分をまあ前受けしてますよっていうふうに考えていきますね。そうすると、まずこの会社って、まあキャッシュ2200、まあ税込みですからね、前受け金2200っていう仕分けを、まあ当初 していたと、当初というか、まあ、すでにね、この仕分けは残高試算表に今反映されてますよっていうね、そういう話なんですね。で、今回ですね、得意先の C 社に対する利確金について残高書、まあこうね、調査をしたところ、2200箇所でしたよ、っていうふうに書いてますんで、で、これがまあ、計上漏れでしたね、っていうふうに書いてますんで、この部分は当然ね、売確金、計上していきます。まあ、ここはいいですよね。ここは普通ですよね。はい、まあ、この仕分けをまあしてますよねっていう話です。で、これでおしまいじゃなくて、この会社っていうのが、まあ、その後にまあ問題として書いてますけど、売上取引では代金の半額を前受けしてましたよっていう話なんで、ですからこの時していた仕分け、ね、この時していた、ね、前もって、要は引き渡した時に、このこれはこれでね、忘れてたんですけれども、それよりも前に、ね、お金をもらってたわけですから、それをまあ、ちゃんと振り替えましょうねということを言ってるわけですね。前置き金勘定のままって書いてますからね。はい。はい。で、2200減らして、あとはまあ、貸し方同じですよね。はい、まあ、こういう仕分けをまあすればよいということになります。回答の方はですね、これをまあ合算した仕分け、売上が4000で、借受消費税等が400と、で借方が売掛金と前受金の2200ずつということですね。はい、これはまあ結構ね、シチュエーションのまあ読み取りが結構難しいかなという気がしますので、まあ、ここはねちょっとまあ考えて、前受金とかですね、間違っちゃっても、まあ、致し方がないのかなっていう気はするんですけど、ただね、結局前置き金にも配点がないですし、消費税なんかもね、結局は今回は確定納付額が与えられてますんで、未払い消費税もできちゃうんですよね。ですから、まあ、租税効果とかはね、これ今回仕分け上の未払い消費税等と実際納付額との差額が生じるパターンなんで、租税効果が生まれたりするんですけど、まあ、租税効果はだから逆に言うと難しいかなっていう気はするんですけど、ただ租税効果にも配点がないんでね、結構まあそういう意味ではちょっと、配点に救われるっていうケースが今回は想定されるかなっていう気はします。はい。で、あとはですね、まあ、その次のページに行きますと、債権の切り捨て、まあ、いつも通りの切り捨てなんですけど、ただやはり今回は消費税が絡んでるっていうところですね。本試験こんなに消費税出ませんよ、正直言って。出たことはないです。はい、財表で消費税が絡むって言っても本当に1取引とか2取引ぐらいです。あるとしてもです。ないケースはゼロです。ですから今回はちょっと消費税が、まあ、本試験よりも全然多いと思ってください。まあ、練習ですね。はい。ただまあこれも冷静にね、債権は当然税込みで動きますし、で費用とかね、収益は税抜きで動くわけですから、まあ、そのね、ところさえ分かっていれば、まあ、仕分けそんなに難しいっていうことではないと思うんですよね。はい。あとはまあ貸引の計算でキャッシュフロー見積り法が出ていると。今回は端数計算として各期の将来キャッシュフローに基づく現在価値の総和を求めた段階で四捨五入してくださいねって書いてますんで、まあ、メモリ機能とか使う方が多いと思うんですけど、まあ、最後をね、メモリに加算してこう出した最終値のところで四捨五入をしていただければ良いということになりますね。はい。今回、総和を求めた時点で四捨五入って書いてますけど、こういうふうに、ね、丁寧に問題に指示がない時もありますから、本試験とかね、特に。で、その時は、どういう方法で、やるっていうのは、別に基準でルールはないですから、普通にメモリー機能を使うんだったら、メモリー機能を使って、将来キャッシュフローを足し算して、まあ、総和を求めて、端数処理すればいいと思います。私だったらば、メモリー機能を使って、指示がなければですよ。指示がなければメモリー機能を使って、将来キャッシュフローを割り引いて、で割り引いて割り引いてって言って全部足して、ね、電卓上でね、もう完結させて、で最後に端数処理っていう形でやっていきます。はい。で、あとは有価証券ですね。有価証券はまあ金銭信託とか証券投資信託が出てたんで、まあここら辺の科目ですかね、さえまあ間違えなければできるかなというところになります。会計処理は難しくないですからね。はい。後の有価証券も、まあまあ、判定とかありますけどね、皆さんとしてはまあ、できるかなというところです。で、唯一ですね、抱き合わせ株式ですね。これ、まあ一応直前期でやってますが、 まあ、抱き合わせがあるとですね、まあ、これ過去に本試験2回出てるんですよね。2回とも本当今回と同じような問題が出てるんですけど、現金預金ですね。現金預金がここで動くんですよね。はい、普通現金預金ってこうね、貸引よりも後のところで現金預金が動くってまずないんですよ。金銭債権とか動くってまずないんですよ。ただし今回っていうのはね、今回ここの抱き合わせのところで現金預金がさらに加算ね、9840加算されるっていうところがねポイントになってくるのと、あと抱き合わせ株式消滅債記っていう科目ですよね。これね本試験書かしてますんで、多分ね科目書けない方が多いです。はい、ここは意外とだから正答率は結果的に低くなるっていうところですね。はい、であとは棚卸資産ですが、まあ、棚卸資産も別にこれまあ個数与えてますけどね、総平均法で単価出せばいつもの問題になりますし、まあ、あとはね振り当て処理っつっても、まあ買掛金の振り当て処理ってだけですから、まあ、そんなにねめちゃくちゃ難しい、まあ、丁寧にやればできるかなっていう気がします。まあ、ただ振り当て処理とか絡んでくると、まあ、確かに若干正答率が下がるっていう傾向はありますよね。ですからここら辺はもう本当に振り当て処理は結構本試験も出てますからね、しっかりとできるように、もちろん独立処理の方が出る可能性は低いんですけど、独立処理だとしてもねちゃんとできるようにしておいてくださいね。あと今回ですね、次のページになりますか、4番、残高算表に記載されている貯蔵品の金額は当期末の受け払い残高ですよって書いてるんですね。これ意味わかりますでしょうか。受け払い残高ですよ、これはもう適正値ですよっていう意味です。適正値ですよっていう意味です。はい、これもし初めて見るって方はここでねちゃんと理解しておいてください。これも本試験での表現です。はい、こういうパターンもあります。まあ、多くの本試験は貯蔵品っていうのはだいたいね、例えば残高試算表の金額は前期末残高ですよという問題があってね、で前期末の貯蔵品を費用に振り替えて期末残高を貯蔵品に振り返るみたいな、問題って、まあ、しょっちゅうやってますよね。で、これはそのパターンじゃなくて、もう、期中に使用した分の費用処理とか、余った分を貯蔵品にも振り返るというか、計上してるっていうの処理が、もう終わってますよって意味です。受け払いが終わってるんで。ですから、期末の、これ130でしたっけね、130って残高試算表ありますけれども、この金額はもう適正に受け払いをしたもう残高なので、この金額のまんま残してあげればよいということになります。はい。まあ、ちょっとね、変わった表現で、本試験でも、何回かですかね、本当に出てことありますんで、この場合には特にいじる必要はないということになります。はい。で、あとは、有形固定資産減損ですけど、今回ね、減損自体が難しいわけじゃなくて、買い替えはいいですね。買い替えは普通の問題です。で、減損なんですけれども、これ、賃貸用オフィスビルって書いてますんで、投資不動産なんですよね。ですから、投資不動産なんで、残高試算表の建物のところから投資分を抜かなきゃいけないし、当然、これ、表示上ですね。今回、減価償却累計額のところも合わせて移動させなければいけませんから、残高試算表、私はですね、残高試算表のところで、投資不動産分と通常の有形固定資産をちょっとこう枝分かれして、確かね、建物の減価償却累計が残高試算表148,450あるんですよ。これを私はもう投資分と分けてます。今回もコピーしたものね、皆さん添付しますんで、それ見ていただいてもいいんですけれども、投資分が2万含まれてるわけですよね。で、その2万のところも最初から分けてます。で、その上で当期の減価償却分を当然累計として加算していくと、ね、投資不動産の減価償却費ですね、ありますから、これ今回5000がね営業外費用に計上されますよね。はい、で表示上ね、当然累計の方も投資その他の資産に移動されますんで、そこのところをちゃんと分けてねやらなければいけないというところですね。はい、まあ手間としてはそこのところぐらいかなと思います。一個一個の会計処理はね、いつものレベルの範疇ということになります。まあ、税効果もそうですね。回収可能性がない、ね、評価性引き当て額のところなんかも今回出ておりました。はい。で、あとは、リースはできますよね。定額法で今回はやっていくということです。あとはですね、8番のところで従業員賞与。出ましたね。今回、これテキストで、直前テキストでやっていきましたが、未払い費用と未払い金に計上するね、パターンということになります。はい。あとはもう結構、こうできるかなと。退職給付に関する事項もね、得点源だと思いますし、 まあ、あとはね、募集株式のところなんかも、まあ、上級生の皆さんとしてはこれもできる、ね、論点かなと思いますんでね、はい、自己株式の今回処分差額がねマイナス処分差損が出るパターンでしたから、そこのところをねちゃんと、まあ、あの限度額を考慮して資本金を動かさなければいけないということになります。はい、あとはいいですかね、諸税金に関するところも特段ね、変わった論点はない、いつも通りの問題かなというところになります。はい、ということで、計算もざっと見ていきましたが、一応丸×三角、まあ、三角と××は今回ねないと思います。で、三角の箇所としてちょっと申し上げますと、貸借対照表の現金預金ですかね、現金預金のところが、まあ、ちょっと三角かなっていうところなんですけど、まあ、それ以外は正直、うん、できてもおかしくないかなっていうねレベル感だと思ってます。はい、であとは PL ですかね、 PL のところ見てもらうと、売り減が三角でいいと思います。あとはまあ強いて言えば貸引の繰り入れがまあちょっとね、まあキャッシュフロー見積もり法になるので、まあ指示通りやれば今回できないことはないと思うんですけど、まあ三角でもいいのかなと。あとは抱き合わせ株式消滅差益がまあ科目とかがねちょっと難しいですから三角と。はい、でそれ以外は、まあ、法人税効果のところなんかも配点がないですしね、あ、税効果だと法人税と調整額とかは、ね、ないですし、税効果の中期の方には配点がありますけれども、配点箇所がそんなに難しいわけじゃないですよね。ですから、まあ、できてもおかしくない、まあ、評価性引当額っていうところなんかは意外と間違いがち、例えば評価性引当金って書いちゃう方なんかもいると思うんですけど、あのこれまあこれも言いましたっけ、言いましたよね、あの実務上はね、実務上は評価性引当金っていうふうに開示している会社もあるんですけど、基準上は評価性引当額っていうのが正確な言い方なんで、ここはちゃんと評価性引当額っていうふうに受験上はちゃんと書かないと、あの×っていう可能性も全然ありえるんでね、そこのところはちゃんと、今回確か問題に基準の定めに準じて書いてくださいねって書いてますから、評価性引当額とね、まあこれ書いてなくてもね、書いてなくてもそれはまあ空気読んでちゃんと基準通りやってくださいねってことですけれども、あのちゃんと評価性引当額で覚えてみてほしいかなと思いますしね。はい、あとはここら辺はもう三角、評価性引当額なんかは三角の付け忘れなんかはちゃんと注意していただければと思います。はい、でその他有価証券評価差額金の国の税金負債のところは、まあ、270ですけど、これ270っていうのは一応三角をつけてますけど、ここはね、あの国の税金負債って書いてるんで、三角ってつけなくても、あのね、ここはね必ずしも×ってだけじゃないっていうか、決まりはないんです。ここ実は基準上の評価性引当額はないとダメですよ、三角は。ただし国の税金負債に関しては、まあ、一応つけることが一般的かなぐらいです。なのでなくても丸くれるかもしれませんけれども、一応まあ、あの一般的にはね、まあ三角つけた方がまあ無難安心かなっていうところで、模範解答は三角を入れているということになります。はい、他はまあ販管費のところもね、配点振られているところはまあできてもいい、まあ貸し倒れ損失がまあ消費税絡むので若干難易度はいつもよりは上がっているかなとね思いますけれども、貸し倒れ損失ですね、まあうん、三角、まあ、仮につけるとしてもそれぐらいかなって思いますね。はい、でそうするとね、これまあケアレスミスなんかを考慮しても意外と40点ぐらいいくかな、まあ、それぐらいちょっと狙ってもいいんじゃないかなというね、そういう問題だと思ってるので、まあもちろん平均点とかね、蓋を開けないとわからないんですけれども、まあ、目安としてはやっぱり40点ぐらいは欲しいかなっていうね問題になってきますので、ちょっと初見でいかなかった方はね、40点は目指して、80分以内で40点取れるような練習はちょっと繰り返しね反復してやってみてほしいかなというふうに思います。はい、ではですね、今回の答例につきましてはね以上となります。またね提出の方をお待ちしておりますんでね、頑張って、解いたものを提出していただければと思います。ではお疲れ様でした。